ロジェクトうさみプレゼンツうさみみラジオ。
この番組では子どもたちの未来へ向けた取り組みをされている方々にお話を伺っていきます。さあ、この時間はこの方にお話を伺います。 NPO キラキラ発電市民共同発電所代表理事でいらっしゃいます水戸部秀俊さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
水戸部さん、まずは市民共同発電所というのはどんな仕組みの発電所なのか教えていただけますか。
はい、基本的には私たちが持っているその発電所の理念といいますかね、
はい、
環境に優しいとか、あと原発に頼らないとか、うん、そういった理念に賛同する市民の人たちが自分たちでお金を出し合って出資して、そしてそのお金で発電所を作って、そしてその発電所のお金をまた自分たちの地域の中で回していく、まあ、そんな趣旨 の発電所なんです。
この NPO キラキラ発電市民共同発電所なんですが、いつ頃皆さんどんな思いでということ、まあ、今思いの部分はお話しいただきましたけれども、はい、
一番大きなきっかけはやはり今回の震災ですね、うん、それからとその後起こった福島 の原発の事故ですね、
はい、
やっぱりこれがきっかけで、まあ、将来やっぱりこう原発に頼るような社会でなくて、
うん、
それに代わるエネルギーをやっぱりこう私たちの手にすべきでないかと、うん、まあ、そんな問題意識からスタートしたんですね、
うん、
今石炭石油なんかで火力発電やってますけども、
うん、
地球温暖化の問題がね非常に問題になってますし、うん、それから環境汚染も大気汚染も含めてね、
うん、
あっていうそういう意味でのまあ環境破壊とか大気汚染を起こさないような未来を目指したい、
うん、
それからあとよく化石燃料っていうと、まあ、中東が中心にこう算出されるわけですけども、
はい、
まあ、歴史を見るとそれを奪い合うようなね、やっぱりこう世界の流れがあって、うん、広い意味で見ると平和の問題なんかも、例えばエネルギーを自分たちの地域で作って自分たちが使うような仕組みができれば、うん、平和にも貢献するんじゃないかと、まあ、非常にこうちょっと風呂敷の大きい目標なんですけども、まあ、そんなふうなこう目標を持って市民が、まあ、ささやかだけども自分たちの懐のお金を出し合って発電所を作りたいねと。やはり21世紀のエネルギーというのは自然エネルギーといいますかね、再生可能エネルギーが中心だろうと、うん、まあ、そういうものを中心にして自分たちの手で発電やってみようというのが思いだし、
うん、
でそのでスタートしたのが2014年の9月です。だからもうすでに3年半ぐらい経過しようとしてますけどね、
はいはい、これまでどんな活動をされていらっしゃったんでしょうか。
すでにこの3年余りで発電所4カ所建設してきました、
はい、
まあ、そういう趣旨に賛同して、1カ所目がですね、第1号なんですけども、これは津波の被災を受けた赤林区の井戸浜ってあるんですけども、そこの地域で仙台市は一度そこを住めないってしたんですけども、
はい、
でも防潮堤含めて建設が進んでもう一回住めるというふうなね、そういうふうにこういきなり方針変えたもんですから、地主さんがそこがもう自分たちの家を撤去してもうどう使ったらいいかわからないという、ま
あ、
そんな状況になった中で、私たちこういうふうな形で発電所をやりたいんだって言ったら、いいですよと、安く貸してくれると、しかも20年間固定買取価格の期間ですね、貸してくれるというようなこともあって、それが第1号店なんです。第1号機って言いますかね、
はい、
それが50キロワットで、スタートしました、
はい、
それが2015年の9月ですね。そしてちょうど同じ頃に保育園の屋根ですけども、体育である森の子保育園ってあるんですけども、
はい、
そこの屋根が発電に適すんじゃないかということで、まあ、仙台市が管理してるんですけども、
はい、
仙台市と交渉しまして30キロワットの屋根の上に、ね、発電を、まあ、許可していただいて2号機がそこに作られたということになります。それから3号機はね、それから1年後の2016年の11月ですけども、これは塩釜市にある保育所ですね、そこの屋根に3号機を作ったと。それから4号機は去年の9月です。渡里町の長瀞って言うんですけども、この地域、ここも津波の被災を受けて地主さんが内陸にもう引っ越してしまって、その土地をキラキラって我々の NPO に譲っていいですよという話がありまして、でそこを譲り受けて50キロワットの発電所を作ったという、それで4号機までですね、まあ、そんな形で合わせると 50キロプラスで、まあ、150キロぐらいの発電量の規模になってきたと。小さいんですけどもいくつかこう作ってきたということですね、うん、まあ、そういう震災との津波の被害の問題とか、それからあと保育所というのはこれから世代が交代する中で常に子どもたちが、ね、その下で育っていく場所なんで、そこにその自然エネルギーが、ね、あの利用できるし、あと、うん、防災といいますかね、何、はい、かあった時にそれを電源として使えるというところ、まあ、そんな役割も果たすんだろうということで作ってきたという、うん、まあ、そんな経過ですね、
はいはい。まあ、今後なんですが、はい、未来の子どもたちのためにということで、先ほどもお話ありましたけれども、どのような取り組みを行っていきたいというふうにお考えですか。
ですね、まあ、あの私たち、ね、今5号機を計画して、先ほど4号機まで話をしましたけれども、5号機を計画してまして、この5号機はですね、病院の駐車場にルーフ、屋根をつけて、その屋根の上にパネルを乗っけて発電するっていう、これも、まあ、あのちょっとお金はかかるんですけども、はい、今取り組んでまして、1820万ぐらいのお金がかかると、で今広く呼びかけてまして、これが集まるかどうかはまだ分かりませんけども、一生懸命集めてますということで、今後期までさらに頑張りたいということが一つですね、
はい。
それからやっぱりあのこの活動を通じて私思ったのは、まあ、19世紀はその産業革命色以降ですね、化石燃料の時代だったし、
うん、
まあ、20世紀は原子力は夢のエネルギーとか言われて、
はい、
だけどもやっぱり問題があるというね、うん、やっぱり人類はこれを卒業して21世紀は再生可能エネルギーの時代になるであろうと、まあ、それをちゃんと子どもたちにこう残していくようなね、うん、足跡を我々の中で作っていきたいなという、まあ、そんな気持ちで取り組んできているので、
はい、
引き続きそういったものをこう広めながら、そういうメッセージを出しながら活動していきたいということと、
うん、
それからやっぱりあの子どもたちがその再生可能エネルギーとかね、自然エネルギーっていうものをこう体得しながら、あ、これはこういろいろ利用できるんだと、でこういうことをすることによってエネルギーも節約できるし、
うん、
そしていろんな風とか水とか空気、太陽光とかね、そういったものを活用しながら自分たちの生活が成り立つんだっていうようなことをこう実践的に学ぶ機会をできればこの私たちの NPO の中でもあのやっていきたいなと、
うん、
それからあと私たちの NPO の趣旨の中に、
はい、
あの高齢者の福祉とかにもですね、活用できればその資金を活用したいという気持ちがありまして、うん、まあ、そういう、まあ、あの定款があるんですけども、あのこれからやっぱり高齢化社会ですので、そういういろんな福祉活動とか施設とかね、
はい、
そういう中でもちろん我々の持ってる資金ってわずかですけども、多少でもそういうのにこう活用できるようなね、ものが、まあ、実現できればいいなと、まあ、そんな子どもと同時に高齢化社会の老人のためにもね、うん、まあ、自ら老人ですけども、あのそういうのを使っていければいいなという、まあ、そんな願いを持ちながらやってます、
はいはい。まあ、自分たちの手にこうエネルギーを取り戻していくというのは、言ってみると自分たちの暮らしを取り戻していくということにもつながっていくわけで、あと未来からね、あの私たちこの環境とか自然というのを借りているというふうなこう考え方もあるということで、今後の NPO キラキラ発電、市民共同発電所の活動にも注目していきたいと思います。はい、今日は代表理事の水戸部秀俊さんにお話を伺いました。水戸部さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。